本日は6月10日、ジャスダック市場に上場する株式会社テンダの代表取締役社長中村新益様にお越しいただいております。中村社長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけども、御社のですね、業務、これまあ一番中核業務というと、デジタルトランスフォーメーション DX 化、これのお手伝いということがやっぱメインだと思うんですけども、今もう日本企業にとってですね、 DX 化って重要な経営課題になってますよね、はい、この時代の追い風みたいなものってのは肌でお感じになってらっしゃいますか？
はい、非常に感じております。当社ワークスタイル変革ソリューションというキーワード標榜している会社になるんですが、当社はその武器をもとに DX デジタルトランスフォーメーションというものに対してイノベーションを起こしておこうというふうな会社になります。で、一般的にその付加価値労働生産性っていうのが主要先進各国7カ国の中でもう1970年以降最下位が続いているという大変不名誉な順位になってしまっているという状態ですんで、でその理由っていうのは2つあって、はい、1つはその付加価値を生み出す力が弱いってことですよね。でもう一つは一つの仕事に携わっている社員数が多くて時間をかけすぎてる、
この二つ、効率が悪いんですね。
そうです、非効率だってこと、はい、この二つだと考えています、うん、でこういった現状を打破するためにこのデジタルトランスフォーメーションというのが起こるのはもう必然だなというふうに考えていて、まあ、今回のコロナウイルスの蔓延っていうのはある意味でそれを時間をショートカットした出来事だというふうに考えています。
会社としてもですね、まあ、DX やれと言われると何やっていいか分かんないって、とりあえずなんかしなきゃってんで、例えば弊社のグループなんかでですね、DX セミナーなんてやると結構引きが多いんですよね。とりあえずセミナー聞きましたと。でもそれですぐ業務がなんか改善するかっていうとね、なかなかそう思うわけで、そこで御社のような役割を果たされる会社が重要になってくるってことなんでしょうかね。
あ、そうですね。そういったところには非常に有効な企業の一つであるという自負はあります。そのセミナーに参加された方にどうだったってこう感想を書いていただくと分かると思うんですけど、いやデラックスがとか答えると思いますね。
DX がデラックス
はもう言葉が分かってないとか、はい、あと言葉は分かってても意味が分かってない人の方が、私何回かセミナー開いてデータ調べてるんですけど、 80% ぐらいの人が意味が分かってないという人の方が多いですね。
でもそういう人たちにとって DX はそもそも何かというのも、これを教えるのも大事なんですけど、その DX であなたの会社がどう変わっていくんですかって、そこがすごく重要ですよね。
そうですね、ええ、でそれは一番シンプルなリトマス試験紙は良くなったかどうかですよ。
はいはい。
間違った DX は DX 化して作業が増えたりかかるコストが増えたりしてたら、どんなにいいものでも間違いです。だからすごくシンプルなんですよね。難しいことを言う必要は全くなくて、 DX 化を推進して会社が良くなったら、それは DX の一歩を踏み出してると思えばいいと思います。だからデジタル技術を利用してビジネスモデルや働き方を変えることが DX なので、間違いではないんですけど、 Zoom は DX じゃないんですよね。別に Zoom を入れたことが DX ではないので。
確かにすごく今のお話分かりやすいですね。そういう企業に対してちゃんとこうサポートして、正しい DX 経営の効率化がちゃんと進むようなことをアドバイスしていくのが御社の役割という。
そうですね。
そうですね。具体的に今御社の中で一番注目されているサービスってどんなものがあるんでしょうか？
はい。中核事業2つで、1つはテンダラボという契約形態です。こちらは必要な人材を必要な実機関だけ契約する開発の形態です。で、言うなれば IT プロのサブスクリプションとも言い換えられるようなサービスで、一括請負や派遣に比べて非常に柔軟なサービスの提供ができる。
ああ、途中で例えば更新が変わっちゃったり期間伸びたりしても柔軟に対応してくれるよっていうことなんですね。
そうなりますね。で、もう一つが同情セロというプロダクトがあるんですが、第33回中小企業優秀新技術新製品賞のソフトウェア部門で中小企業基盤整備機構理事長賞という新設した賞を受賞させていただいた教育の DX とも呼べるようなプロダクト、こちらになります。
これは要するに派遣先の人たちを効率よく教育して DX に対応できるようなスキルまでアップするという、こういうことなんですか？
そうですね。オフィスワーカー全て ホワイトカラーの生産性を高めるような次世代のマニュアルナビゲーションというか、その人が操作するものをゴールまでナビしてくれるといったものですね。
御社のそのナビのシステムを使えば、ホワイトカラーの人たちの、まあ、業務効率上がるし、
はい、
まあ、収益量も高まるだろうという、
はい、
まあ、一言で言うとそういうシステムということですね。
はい、おっしゃる通りです。
今回ですね、資金調達なんですけど、10億円台ということで、そんなに需給がね、大きく崩れるということのレベルではなくて、むしろマーケットにとっては優しい IPO という感じがするんですけども、今回の資金使途ですね、これはどのようなことを想定してらっしゃるんでしょうか。
はい。大きく3つありまして、1つは、プロダクトをどんどん打ち出していきたい会社ですので、製品の企画開発への投資が1つです。でもう一つはプロモーションですね、広告宣伝に投資をしたいというふうに、今回上場することもきっかけに認知度も上げさせていただけたらなというふうに思ってますので、より多くの方に届けるのの投資で、三つ目がやっぱり企業組織は人なので、優秀な人材の採用に当てさせていただきたいというふうに考えております。
やっぱシステムエンジニア重要ですか。
もちろんシステムエンジニア、IT 人材は非常に今少ないので採用したいというのもありますけど、あとプロジェクトマネジメントですねができる人材、こう付加価値を創造したり社会にどう貢献するかとか、お客様の課題解決をどう行うかにの手段としての IT を届けるとなると、コーディングだけできるエンジニアを集めたいわけではないんですね。なんでこうプロジェクトマネジメントだとか経営とかマーケティングの知識もあるエンジニア、 IT エンジニア、 IT 人材を育てたいですし採用したいというふうに考えています。
あとですね、中長期的に見た株主還元についてお聞きしたいんですけども、例えば配当政策とかってのはどんなビジョンをお持ちなんでしょうか。
そうですね、結論だけ申し上げますと、直近では配当成功としてはだいたい目安として 20% ぐらいを考えてはいます。新興市場のマザーズではなく今回ジャスダックに上場させていただくんですが、一番最初から配当も出していくという、投資に回すのとバランスを取りつつということを掲げていますし、急激な激しい成長というよりかは安定的に確実に成長していくというマーケットを選ばせていただいていますし、海外のマーケットを見ますと、もう少し高いですよね、一般的には配当成功というのは。
日本は全般的にね、アメリカなんかちょっと低いですけども、
ね、はい、なのでそういった形でより高いところに持っていくための一歩目として、だいたい目安として 20% というのを掲げています。
おっしゃる通り、IT 系のね、新規上場って当面配当よりも成長に使わせてほしいみたいな形で、株主への還元は株価でするからみたいな多いんですけど、御社の場合 20% って割と高めの数字を出しておられるのは、やっぱり中長期である程度安定株主になってほしいというメッセージでもあるんですか。
はい、それはありますね。当然短期的にご興味持っていただけるだけで大変光栄なんですが、やっぱり我々サービス業というのはお客様あっての会社のあり方なので、やっぱりファンあってですよね。なので中長期的にいろんな課題があると思うんですね、マーケットの変化とか。その中でも確実にこうファンになっていただく株主の方とかお客様と一緒に成長していきたいというふうに考えて、早めからその配当というものも考えております。
その辺はぜひ投資家も感じ取ってほしいポイントの一つですよね。
そうですね、
はい、で最後に社長、このラジオを聞いてらっしゃる個人投資家リスナーに向かって一言メッセージをお願いできますでしょうか。
はい、改めまして、当社ワークスタイル変革ソリューションというキーワードを掲げて新しく上場させていただきました。で、このように皆様に知っていただける、興味を持っていただけるだけで光栄なんですが、当社安定成長を続けてこの DX に取り込む企業として、その期待に応えられるようにこれから邁進してまいりますので、ぜひ温かい目と厳しい目も持っていただいた上で興味を持ち続けていただけたらというふうに考えております。
ぜひ期待していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
6月10日、ジャスダック市場に上場する株式会社テンダの中村新益社長にお話を伺いました。中村社長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。